姉と
妹の
まるまるトーク。さあ始まりました。この番組は IT 企業に勤めるお姉と保育士の妹が勝手にテーマを作って語り尽くすおしゃべりポッドキャストです。今回のトークテーマは
恋愛の悩みあるあるについて喋ってみた。でーす。
はい、まあ、いつもながらにお待たせしました皆様。何ヶ月ですか。
まだ1ヶ月は行ってんじゃない。1ヶ月行ってないんじゃない。
行ってない。なんか
7月前に出したんだっけ。
うん。
あら。
行ってる気はするけどどうなんだろうね。
まあ。いやなんかさマジで喋れることがなくて、うんうんうん、本当にネタがねって感じでなんか喋りたい話ないしみたいな。
そうちょっとなんかあの頭いつも通り頭の片隅にあったんだけど、
そう
話題もないしなってこう頭の片隅に追いやって
ちょっとまあ日々も忙しいしなみたいな。
でツイッターチラッと見てあそろそろかって思ってお姉になんかそろそろやろうよって言っていやもう話すこと最近ないよじゃあ恋バナでもするって言って、まあ、調べたんだよね。
はい、
うん、
まあでも近況の正直自分たちの恋バナって今ないから、
ね、
全然ないから、うん、そんなに乗り気にもなってないタイミング暑いしね、
うんうん、
から、まあ、ちょっと今回は、
うん
ネットで、恋愛の、まあ、女性が抱えやすい主な恋愛の悩みあるあるみたいなやつを調べたんで、うんうんうんまあ、それについてちょっとまあ自分たち的にどうかなっていうのを考えてみたりしたいと思います、う
ん、よいしょ。
はい、じゃあ1個目
は、
はい、まあ男性との出会いがない。
はいはいはいはいはい、
もうこれってどうですかね。あの
いやでも今の時代さ、いや分かるんだけどその中マッチングアプリはちょっとみたいなさ
人もいるんだろうね多分。
そう、
うん、
いそうな気もするけどでもなんかもうほとんどがさマッチングアプリで知り合って付き合いましたとかってもう結構ザラな世の中だから探そうと思えばそこら辺で見つかるんじゃないのかなってちょっと今とは思っちゃうけど、
まあ、だから学校とか職場で、まあ、学生だったら今までこう学校教学で学校でこう出会いとか自然にとかバイト先で自然にってあったんだけど例えば就職しましたとかなって、
う
んであの妹はまあ保育士なわけじゃん。保育士なんてさ、うん、父兄ぐらいしかさそんなに、まあ、あの男性の保育士がいるとしても、うんうんうんまあ、女性 の、ね、あの同僚が多いわけじゃん、
うんうんうんまあ、それで言うと1個あります、うん
はい、
社内恋愛をやめた方がいいマジで別れた時がめっちゃめんどくさい。
いやまあまあお姉も社内恋愛自分はしない派なんだけど、うん、でも前の会社とかだと結構職場恋愛して結婚してる人もいるわけ。
あ
そのなんかもろ刃の剣と言いますか、うん、結婚まで行ったらいいよめちゃめちゃ分かってくれるし前の職場はさ残業がすごかったから、
うん、
その残業の感じとかを分かってくれるから、うんうん、その分かんなかったらさ
そこまでたどり着けば、
うん
まあ、いいだろうけど必ずしも全員がさなんか職場で付き合ってゴールしましたっていうわけじゃないじゃん。
うん、
別れたらどうする。
いやそんなんだってみんなさ
同僚に行ったらおしまいよ
いやいやいやそんなん分かった上で付き合うんでしょ。別れたらどうなるかなってさこうちらつきながらもそれでも付き合うってなるわけじゃん。そんな、いやちょっとねでもそこまで好きになっちゃったってことですよ。ちょっと好きぐらいでさ、まあ、でも同僚めんどくさいからやめとくわってなったら、うん、そもそも好きになってないじゃん。
まあ隠してたね私 あの同僚で、うん、その先輩と付き合った人がいたけど、
うん、
隠してた。
まあそりゃそうだ、
ね、でもさ結局はさバレるじゃんそんなさなんか不倫とかさ浮気じゃないわけだからさ、
うんうんうん、
隠れて過ごさないじゃん、
うんうんうん、
近くで過ごすし、
うん、
わざわざさちょっと遠くに行ってとかじゃないじゃん。
うんまあね面倒いよね、うん、長く付き合えば付き合うほどね、
うん
うん、
で職場の近くでさ遊ぼうもんならさ、うん、ちょっと待ってとかさ
職場の近くはやりすぎだけどね。
ラブホーガーに入ってったんだけどみたいなさ、
職場の近くはやりすぎだけど、
例えばね、
このさ、だってさ、23区内でいろんな街がある中で職場の近くを選ぶのはもうだいぶ
いや、まあそうね、そうね、それはもうなんか気づいてくださいって言わんばかりだけどさ、うん、でもさ、なんか電車でさ、一駅二駅離れたところだとさ、
詰めが甘いね、うん、
でもまあさ、別に隠れ、なんか会社では隠したいけど、普通に好きな人とだから隠れて付き合ってるわけじゃないわけじゃん。
まあね、まあね、まあ、隠れて付き合ってるようなもんだけどね、職場であれしてたら。
まあね、
確かにそのなんかもう結構前の会社の話だけど、前の会社の結構年がだいぶ上の、うん、あのまあ、や管理職についてる女性がいたんだけど、うんうんうん、その人はあの独身って聞いてたけど、うん、あのバツイチだったと。ほうほうほう。でなんかもともとその同じその会社の人とけ、うん、あの結婚してたんだけど、
うん、
その人と、まあ、結婚したら部署がこう別々になるっていうのはあるあるなんだけど、
うんうんうん、
部署別々になった後に、あのその別れた別々の別の先で、
うん、
その旦那があの別な子に手つけてっていうので、まあ、離婚したとかは、それはなんかあのそれが、まあ、もうだってさ、その人私より多分20個以上上とかだから、うんうんうん、20個以上上なのに私の元まで届くってことは、うん、そういう噂がね、
うん、じゃあもうゴールしてもさ、やっぱ社内恋愛さ、おすすめできないじゃん、そんなの。
それはさ、おすすめできるやつと結婚した場合よ。
まあね、まあね、確かにね、おすすめできる、たまたまね、その人がね、
そう、おすすめできる人と結婚しとか付き合うときはさ、そんなことが起こるわけないんだから
まあまあまあ、想像してないか、
そうそうそうそう、うん、一応みんなそういうことが起こらないと思って付き合い結婚するわけですから、うん、はい、
いやでもさ、そんなさ、職場の人でさ、
うん、
かっこいい人がいるって夢見すぎじゃないかなってちょっと思うけどね。
いや、
わかるよ、その職場に一人二人かっこいい人いてくれないかなとかさ
思う。
例えばさ、一人ってさ、うん、なんか付き合えたりとか、ピカは考えないけどちょっと見てるだけでいいみたいな感じだったらわかるけどさ、まあ、大抵はさ、年の離れたおじさまたちなわけじゃん。
私の時はそうだったね。私の時は、いや、なんか、うん、あの、まあ、私あの京都で、あの、うん、数ヶ月そのお世話になって、お世話になってっていうか行ってた時期があるんだけど、その京都で行った先は、
うん、
その30代であの課長みたいな、結構若い、
うんうんうん、
32とかで課長みたいになってる人がいて、
うん、
でなんかその人はちょっとなんかあのちょっと下の女の先輩と近すぎるなみたいな感じで私は見てたんだけど、
うんうん、
まあ、でゆくゆくその人が、まあ、あのなんか家の都合かなんかで辞めたけど、うん、なんかちょっとやっぱ不倫みたいな感じになってて、
うん、
でなんかそれが耐えられなくなって辞めたんじゃないか説が後からこう聞く話になるとあるんだけど、
うん、
でその人はなんか周りからはその不倫した男ね、うん、
はいはい、
周りからはあのかっこいいって言われてたわけ、うん、でまあ確かにその何、多分見た目で言ったらそのちょっとジャニーズ系統というかさ、
うんうんうん、
あのパッチリお目目でちょっと爽やか系、
はいはい、系とかなんかこう可愛い系の感じか、
そう、爽やか系みたいな、うん、感じので、まあ身長も175以上はあって別に低くないと、
うんうんうん、
で細身で好きな人は好きだと思うのね、
うんうんうん、
そうで、あ、まあ確かに、まあ、人周りから見たらもうそういうかもしれないみたいな、でもなんか お姉はなんかあの、
うん、
結構厳しいから
そうね、これっていう好みがしっかりあるもんね
そうそうそうそう、あとなんかあんまりその大学デビュー社会人、前も話したかもしれないけど、大学デビュー社会人デビュー系ってそんなに好きじゃなくて、
はいはいはい、
なんかあのほら IT 系だからさ、あのシステムエンジニアっぽい人が多かったわけ、
うんうんうん、
なんか大体さ、申し訳ないけどそういう感じでさ、
うん、
あの学生時代からイケイケな人ってそんなに多くないわけ、
多分
あのお金持ってからモテ始めたとかさ、
はいはい、 は
い、いい大学行ってからモテ始めたみたいな感じの人ってさ、
はいはい、
全員が全員じゃないと思うけど、うん、やっぱりどこかしらになんかこうなんかちょっとなんかこう卑屈な部分ではないけど、ちょっと斜に構えたというか、なんというかみたいなさ、うん、なんか
とかちょっとなんか調子乗り出す時があるんです。
そうそうそう、なんか俺あの、まあ、仕事できてそのか若くして課長にもなって、
はいはいはいはい、
なんかモテてるみたいな感じの雰囲気が前面に出てるタイプって、
はいはい、
あの好きでは、うん、嫌いでして
最初好きではないとオブラートに言おうとしてわざわざ鋭利な方に行ったら
嫌いだして、はいはい、なんかあのだからそういうタイプが若い人には多かったのね。
ああ、なるほどね。そこではね、
そう、私の前の会社は、うん、若い人、あとはもうおじさましかいなくてさ、うんうんうん、ちょっとなんか私的にはあんまりかっこいいなとは思わなかったけど、でも確かに顔だけ見たりとか、
うん、
したらきっとかっこいいのかなみたいな、わ、
うん、
かる。なんか総合的にかっこいいを私は好きになるんだけど、顔だけ見たら確かにかっこよかったのかもしれないなみたいな、うん、あるじゃんそういう人って。私はなんかそれにがさ、性格がもう顔と同じレベルまで来てくれてないとさ、ちょっとさ、うんうんうん、がっかりしちゃうタイプなんだけど、
うん、
だってこの人はあの顔にあぐらかいてた、かいてたタイプだとかがっかりしちゃうんだけど、同じぐらいのレベルに達してくれてないと、うんうんうん、なんか
あ、とりあえず顔しかないんだ、
ね、そう、こいつ顔しかねえんだみたいなとか、あの、まあ、途中で調子乗っちゃったんだとか
そうね、
で、
う
ん
う
ん、でもその、まあ、一応モテて、まあ、若い人もいましたよと、職場恋愛で、うんうん、若い人もいたけど、なんか回るよね
回るよね、何回るって、
あの噂が、
あ、はいはいはい、
噂が回るよね、
うん、
だからなんかそういう素敵な人がいなかったから、
うん、
あの周りは素敵だっていう人がいたかもしれないけど、私が思う素敵な人がいなかったから、
うん、
今まで職場恋愛がなかっただけで、
うんうん、
本当に素敵な人がいた場合、
うん、
別に職場恋愛をも辞さない気持ちではいたよ多分。
わー、なるほどね、
わかんないけど、
まあいい人がいればね。
そう、妹も、うん、その本当に素敵な人だった場合、入ってきた人が、
うん、ないな、
本当に
ない、
もう本当に本当にだよお前考えてみろ、本当にだぞ。
いや、
まれに見る、
いや悪いけどマジで職場はない同期はね、なんか仲がなんか良すぎたゆえにマジで友達みたいだったんだよ。
いや、私だって前の職場も今の職場もないけど、うん、本当に素敵な人が入ってきた場合だよ
やるのかな、ないだろう。
いや、私だって多分、まあ、でも職場だしなってちらつくよ。
いや、だってさ、いや、職場じゃなかったら女出せるよ女出す、私
全然。でも職場の外に行ったら分かんないじゃん、職場内は私だって女出さない。い
や、職場なんてさ、やっぱさ、二十何人って子供を抱えてるわけだからさ、女出せないじゃん。
いや、だからちょっとその
なんか、ね、まるまるくーみたいなさ
いや、だからさだからそれがその多分 年末年始のなんかあの歓送迎会とかそういうのとかさ、
はいはいはい、
なんかもしくはたまたま帰りが一緒になった帰り道とかさ、
はい、
そういうさ、なんかさ、あのすごいいい人だった場合、そういうところでちょっとさ、やっぱちらつくじゃん、あの職場だしなを超える、なんかちょっと、いや、でもあんちゃいいかみたいな気持ちが、めちゃめちゃいい人だった、めちゃめちゃ自分のタイプ、あの見た目も性格も、
うん、
あの近年まれに見る自分の中でここ最近出会った中でめちゃめちゃいいみたいな。
同期、先輩、後輩、
いや何でもいい職場
よくない、後輩は絶対にない
確かにね、
ない
後輩はね、可愛いなって思っても絶対にない気持ちはわかる。
そうそうそうそう、なんか可愛い
え、でもどうするっちゃう、ガツガツ来られたら、あ、それは夢の夢だな、ちょっと置いとこう、それは。
おい、少女漫画か
よ。そう、それはちょっと、
どうするガツガツ、
それはちょっと嬉しすぎる。それはダメ。それはダメ。
ーダ最
それはダメ。それはダメ。それはダメ。かわいい後輩にガツガツ来られるなんて、それは多分ただの妄想。
じゃない、後輩。
そう、だから後輩はちょっと、うん、あのダメ。置いといて、はいはいはい、置いといて。なんかあの、同期とか先輩で、ガツガツ来るわけじゃないの。
うんうんうん。
もう本当に、あの職場の人みたいな感じでは接してくるわけ、
うん、
でもめちゃめちゃあの普通に友達的な感じで仲良くはなれるけど、一応先輩後輩の手は崩さないとか、うん、同期の手は崩さないみたいな関係で、
うん、
でもめちゃめちゃ近年まれに見る恋愛的な意味でもいいやつ、うん、
ない。
いや、お前なってみ、そんなん近くに行ってみ
いや、好きにはなるだろ。
なるでしょ。
だって自分のドタイプで性格もいいわけでしょ、
うん、そう、自分性格も好み、
まあ、私の理想がさ、キョイモってなって
って言って身近にいる
さ、かっこいいって、
そう、身近にいるじゃん。
はい、
え、逃せんの、そんなの。
逃す逃す。
いや、なんかさ、これでさ、あの、え、じゃあちなみにちょっと脈あり風だったら
行く
はい、嘘つき。
いや、それは行く。
秒で撤回したな。いや、そりゃさ、一応さ、
そりゃさ、そんなんさ、だって後輩の時と一緒やん。そんなさ、後輩がさ、好き きです先輩みたいなさ、なんか先輩彼氏いるんですか、へえそんな可愛いのにいないっすねぐらいの勢いだよ。そんなん言われたら、え何好きってなるじゃん。
じゃあ職場恋愛ありじゃん。
いやそれは好意をもらったからでしょ。
えでもさ職場恋愛ってさ、どっちかがちょっとだけの好意をチラ見せしない限り発展しないじゃん。
そんなすぐ行く好意
すぐって何すぐって
ずっとさ、そのなんか仲のいい友達みたいな同期がこうパーって続いてるんだったら多分好意があってもない。
それはむずい、それはむずい、いや違う、それはむずいよ。だってそれは無理だから、新しい人が入ってきたっていう設定、あの違う保育園から来たとかさ、何でもいいけど、マジ何でもいい、何でもいい何でもいい、
無理だな。
その人間関係を構築しきった上でさ、そういうのになる
ってさ、女じゃない私がさ出てるわけじゃん。無理だな。もう途中で来たんだったらなおさら無理。最初から同期で入ってたまたま帰る方向が一緒とかだったら全然ありだけど、途中で入ってきて、だって私さ途中で入ってきたさ先輩にさ、すごい、まあ、人に恵まれてたの、上司はなしにして統括園長はね、同期とか先輩とか、まあ、後輩もまあなんか、結構あの円滑な、なんだろう、すごい仲良くなる人みたいな感じのさ、なんかこう接し方ができたわけ、なんか大学から一緒だったこいつらみたいなさ、で、まあ、妹と仲良く話したらもう絶対他の人とも仲良くなれるって途中から入ってきた先輩に言わせてるぐらい盛り上げ役だったわけ私。ごめんね、コミュ障なくてそういう面に関しては。人見知りだけど、あの気使える人見知りだから喋っちゃうのよ。だからさ、あの盛り上げちゃうんだよ ね。そうそうそうそうそう、そんなのなんかなんだろうな、ちょっとグイグイ行くタイプじゃないというか、年だったらなんかこう後ろの方でそのグイグイ言ってるやつらウェーイってやってる方だからちょっと厳しいから、職場
でそれはさ、
どう考えても
それは全体で
それをしたらなおさらちょっと厳しいなって思った。
それはさ全体でやった上でさ、別にそういうふうに全体でウェーイってやってもさ、後から2人になった時に別にそれなりにそういう時は、いやさすがに2人で飲む時にそんなにウェーイなんてやりませんよって普通じゃん。2人で飲んでる時にウェイなんてやりませんみたいな、普通にそれなりに楽しく飲みますよみたいな、
それはね
めちゃめちゃテンション上げたりしませんよみたいな、大勢いたらやりますけどみたいな、そんなんやるじゃん、でそれでその、そういう風に喋ってみて、相手がまあ普通に人として仲良くなれそうだったら、そもそも何回かこうご飯とか飲みとか行くじゃん、2人じゃなくても。それってあの別に2人で時間合わせるとかじゃなくて、たまたま帰りなんですかとかっていうやるじゃん、わざわざ誘ったりしない。
それで言うと一ついいですか、
はい、どうぞ。
私あの入った一緒の同期の男の子がいまして、で家の方向違うのに、必ず帰り道ついてくる男の人がいたんです、話してるうちに、だからその人が家の前まで送っていくか、私のそのマンションを通り越してご飯食べに行くっていうのがほぼ毎日続いたわけですよ、タイプじゃないからキュンとはしませんでしたもちろん。だけどね、こいつ好きなんかってちょっと思ったの、
私のことを。
そうそうそう、
あ、なるほどね、
ついてくるのよ、真逆家、ね、
ま
あ、ちょっと好きなのかなって思った、ある日、死にたい。どうした仕事つらい、先輩めっちゃ俺に当たり強い、知りたい、もうこのまま対向車線飛び込もうかな、あーもうやめとけって、死にたいって簡単に言うなって、あー無理、死にたいって言うのが2週間続きました。あーこいつ好きじゃないな、別に私のこと別に好きじゃないな、
元気出したいのだけ、元気出るだけ、妹と一緒にいたら元気に出るだけ。
また別に一緒やん、そんな
違う
帰り道一緒に、
そっから例えば違う、そうか、私も別にそう一緒に帰ったぐらいであの恋愛に発展するみたいな、そんなさ、なんかさ小学生みたいなこと言わないよ、
言いません。でもちょっと思いませんでした、その帰り道さ真逆の方向なのにさ、妹の男ついてくるんだ、
いやちらつくちらつく
でしょ、思いましたよね、違います。
いやでもちらついてそういうタイプとそうじゃないタイプがいるっていうのを振り分けれるじゃん、自分の中でも、
はいはいはい、
で自分に対して、そうじゃないだったらあのもう このまんま、まあ、時々ご飯とか行ったりして、あの友達同僚で過ごすし、あのいやめちゃめちゃ自分がタイプな性格だし、あの顔もタイプで、まだただやっぱ同僚だから好きにはなってないと、でもなんかどうにかこうにかしたらなんかいけそうな雰囲気あるぞみたいな感じだったら
行く？
行く。
あ、行くんか。
行く行く行く。フリーだったら。
ああ、行かないな。
行く行く、全然行く。
仲良くはきっとなる。
じゃあ仲良くなるの延長にさ、あのさ、恋愛としてが入るか入らないか
もしれない。入らない。そもそもさ、なんかあのプライド高いところがあるからさ、自分に、なんかお姉の場合さ、 IT 企業とかだったらさ、まあ、部署が違うとかさ、やってる仕事が違うってなるかもしれないけどさ、なんか同じクラスとかさ、なんかこう受け持ったことのあるクラスとかの場合、だからできないとちょっとイラッとするんだよね。
同じ、全く同じ仕事やってるからか。
そうそうそうそうそう。で、なんか自分の考えはこうで、で他の人にはこういう保育があるっていうのは、それはもちろん分かるんだよ。それぞれの保育があって、でそのなんかもう貫き通す、なんかここは絶対外せないっていう、なんか芯の部分が違うんだろうなっていうのも受容できる。でもそれは受容してるだけであって、自分の中に取り入れてないわけじゃん、私は。その考えがあります、分かりました、で表面は分かりましたってこう入ってるけど、でも自分のなんか本心はもう、いやそこは絶対こうした方がいいんだけどなっていう部分があるわけじゃん、そうなるとね、なんかなんでこの人こんなことしてるんだろう、もっとこうやった方が効率いいし、子供も泣いてるの
に、なんでそっち行くんだろうみたいな。それってさ、その人のせを別に好きじゃないじゃん。わかる。
え、だから好きでもきっとなんかそういう部分が出てくると思う。なんか仲のいい友達とかでもなるもん。
え、それさ、なんかさ、保育に関係しない部分ではならないの？
なんない。逆に保育のことしかなんない。
え、なんか保育に関係しない部分でもさ、まあ、私なんか例えばさ、私は別にその全く知らないポットでの女にと飲みに行かれるのは嫌だけど、その女友達と飲みに行く分にはまあまあまあ、あの許容できると、そう、自分もあの男友達とか前の同期とかと2人で飲みに行くこともあるから、別にそこは信頼関係の上でありだよねっていう風な考え方で、でもそうじゃなくて、いや男と女はやっぱり友達にはなれんみたいな、で絶対飲み2人ではあのいくら仲良くなっても行かないでくれみたいな、 3,4 人で行ってくれみたいなタイプみたいな話と、
全然違うと思う、それは。
いや、なんかその、それ、そういう話で、まあ、向こうのさ、その違いをこう、分かった、あなたのスタンスに合わせるとかっていうふうにはできるわけじゃん。
え、だから逆になんかその私の今のをお姉ので説明すると、お姉が持ってるプロジェクトがあるじゃん、でこうした方がいいって思ってるけど、その自分の好きな人はいやこうした方がいいっていうので分かり合えないのよ。その話は話し合うけど、でなんかお互い、あ、なるほど、そっちはそういう意見ね、 あなたはそういう意見なんですね、で自分のなんかこう表面上は、あ、分かった分かった、あ、なるほどね、そういう案もあるのねみたいな感じにはなるけど、でも、いや、でもな、こうした方が絶対早いんだけどなとか、なんかこっからやった、こっから手つけた方が絶対なんか円滑に進むのになんでしないんだろうみたいなさ、まあ、例え話だけど、そういうのがあるとするじゃん、でそういうなんかこう仕事間でのなんか何こうちょっとバチっちゃうと、なんか好きな人っていうよりかはやっぱりこう同期とか仕事仲間っていうのに変換されちゃう、どうしても。
まあ、確かに、特にさ、妹の場合はさ、多分保育士でさ、結果じゃないからさ、お姉の場合はさ、IT 企業ではあるもののさ、結局締め切りとか結果があるものの中で、あなたがどういうやり方で、あの私が効率が良くてもほら、その人が集中できるやり方とかがあった場合があるから、その結果がついてきてれば別にそのなんか、同じプロジェクトで同じ全く同じ仕事を一緒に本当にやんなきゃいけないんだったらそこを合わせる必要があるけど、そうじゃなくて各個別で持ってるタスクみたいなことでやる分には本当に何とも思わないのね、あ、こうやった方がもしかして早いんじゃないかなとか思う時はあって、行ってみて、あの別にそれを採用しなかったらしなくてもいいのよ、その結果がついてくれば、だからそこに関して本当に、まあ、なんでそんなやり方とは、あの 結果がついてこなかったら言うけど思うけど、
うんうん、
締め切り間に合って結果がついてきてるんであれば、うん、本当に何も思わなくて、
うんうんうん、
あなたのやりたいように、じゃあそうじゃ別にさ、それをさ5時間例えばさ5時までの締め切りですっていうのにさ、
うん、
5時間かけてやる人もいれば3時間かけてやる人もいるけど、うんうんうん、別に5時までの締め切りっていうのには変わらないし、うんうん、その時間をどう使おうがその人の自由だとは思ってるから、
うんうんうん、
別に何とも思わないからただその子供の保育とかってなるとその結果運じゃなくて、うん、ないのかなともちょっと思うから、
うんうん、そうね、まあ、今のは普通になんかこうお姉の、
うん、
その何だっけ、
そうだから
私の職場に合わせていったけど、
うん、
なんかそういうのがあるからやっぱ私はちょっと職場の人とは付き合えないかもしれない。結局さ、なんかその正解っていうものはさ、なんか子育てないっていうぐらいだからさ、よっぽどさ虐待してますとかさ、なんか子供に向かってバカとかさ、なんかこう口悪い言い方してますとかだったらさ、うん、もうなんかそれ以前の問題だけどさ、そうじゃなくてさ、なんかもう接し方がそもそも違うってなるとさ、
でもさ、そうしたらさ
分かり合えない部分だと思う。
例えばさ子供産んだらさそういうことになってくるわけじゃん、うん、一人の子をさ一緒に育てるじゃん、うん、
確かに。
でしょ？
だから保育士の人は嫌だ私。だから、うん、その職場に行っても付き合わない。
でもさ正直さ、それってさ子供生まれてみないと分かんないわけじゃん、
うん、
その保育士じゃなかったとしてもね、うん、別にさ保育士だったらむしろ最初に分かるかもしれないけど、
うん、
保育士じゃなかったらさ、むしろ生まれて、
うん、
その成長してから初めて、うん、そういう教育方針だったみたいな感じのさ、
うん、
ことが分かるわけじゃん。
でもさ分からないところからスタートしてくれるから、そこはさ2人の足、
まあだから話し合いでどうにかできるじゃん、
うんう
ん、まあでも仕事はまた別なのかな。
とかなんか保育士っていうだけでさ、なんか無条件にああそうなんだっていう人が多くない？女の人も男の人もしっかり。
何が子供好きなんだみたいな、
なんか子育ての仕方詳しいよねって勝手に言ってくるやついない？
考えたこともなかった。
まあいるんだよ、なんか普通に子育てうまそうだねとかさ、
あ、まあ、子供好きそうだよねっていうのはあるかもね、
うんうん、だからそもそもそんななんかバトることがなさそう幼少期は。
むしろその詳しい方に任せてればいいみたいなことで、
うん、逆に別に保育士同士がそのなんか揉めてるって言いたいんじゃなくて、もちろん保育士同士だとなんかその普通の保育士じゃない男の人ができない、普通だったらわからないミルクの作り方とかおむつの替え方とかお風呂の何入らせ方とかわかるから助かる部分も多いとは思うけど、多いと思うし、その子育ての悩みになんか一緒になってくれそうっていうのもあるけど、私は単純に保育士の人じゃない自分が保育をやってるからだからこそ私は職場の人は、うん、なんかさ最初の何さっき話に戻るけど、
うん、
職場恋愛は多分しないって言い切れる、どんなに魅力的でも。
まあ人によるよね、
うん、
いや私も別に基本的にはないけど、
うん、
まかり間違ってすげえ素敵な人が周りにいてしま来てしまったら、
うん、
それはちょっと諦められないかもしれないなっていう、うんうん、
まあそれは全然いいと思う。
あで一番最初のこれ何の話だったんだってなるじゃんまた。で戻ると戻りますと、うん、元の話は出会いがないと。
あはいはいはい、
だから お姉的にはその職場は、まあ、おすすめしないこともあるけど、めちゃめちゃいい人がいたらいいんじゃないかっていう、その、
うんうん、
まあ、マッチングで妹はマッチングアプリをしてたじゃん、
うん、
でマッチングアプリも、まあ、やってみればいいんじゃないか。ただその手取り早いけど、その人を見定めるのにはこう、
あれが必要。
そうだからそういうのを自分があんまりさ芯持ってなかったりしてさ、こう流されやすいタイプだなって人とかだったら、できれば友達の紹介とか、
うん、まあ、でもさなんかそれもなんかこう勉強代だなって思えるからいいんじゃない、ね、
思える
な。ダメ一回だけ。わだってさ、
うん、
まあ、その人にとったら一回ってさすごい重要なことかもしれないけどさ、うん、なんかこう私からしたらさ、うん、クソみたいな男いっぱいいるよマッチングアプリで。
いやめちゃめちゃいるよ、超いるよ。
そういるっしょ。そんな一個一個にさ、はぁってなってたらさ大変だからさ、いやもしねマッチングアプリでさもう無理絶対しないって言うんだったらさ悩み聞くし全然聞く くけど、とりあえずマッチングアプリを始めてほしい。
行だからね、うん、なんかさ、あの体力は使うよね、気力というかさ、
あと時間もね、
無駄だなって思うし、無駄だなって、うん、やり取りとかもだるいなって思ったりとかさ、うんうん、そのなんかあの何だからそことの兼ね合いだよね。自分がどこに向いてるかとかもあるんじゃない。やっぱり友達の知り合いとかの方が安心して出会えるから、そこが向いてるってなったらそれやればいいし、うん、職場に、まあ、意外にいい人いる、見かけて喋ったことはないけど、うん、ちょっと気になってるんだなって人いれば話しかけてみればいいし、
まあね、
なんかあのねか、まあ、そういうマッチングアプリを変なやつがいっぱいいるけど、うん、なんか私はいろんな人とまずはテキストこうチャットを交換して、うんうん、あの見定めに見定めて、デートの時にも見定めて、うん、あのすごい海の中からあの、うん、一番星を見つけるんだみたいな、
うん、いやそんなもんよ。
そうすごいゴミだめの中から一番星を見つけるんだ。
一番星っていうか真珠。
そう真珠
殻にこもって真珠を探し出すかのように。
大体、ねね、は石ころなんだから。
そうアサリとかそっち系だけど、中には真珠も入ってますと。
そう、たちの悪い 石たちがいっぱいいる中で、うん、原石のような真珠を、うんね、見つけていただきたい。その気力があるならば、
うんうんうんうん、
だから出会いないっていうのは、まあ、そもそもその出会いの場にあの積極的に動いてますかっていうのもあるよね多分、
うんうん、
まあ、だから出会いは自分から手に入れるものっていうことで、
はい、探せばね、はい、マジでいっぱいいる。それこそさ、マッチングアプリのね、もう注意点を教えてあげる、逆に。
絶対書いてるよね。てか、検索したらいっぱい出てくるじゃん。
ああ確かに、うん。分かりやすいのは、初めてで個室に行かない。
そんな普通だろ。
いや、でもさ、
あそもそもじゃプロフィール書いてない。
いるじゃん。
個人的にはまずマッチする前にプロフィール書いてない顔だけで、うん、あのホイホイ寄ってくるだろうって思ってるような、
うん、
あの舐めたやつにはライクとか、うん、なんかそういうあのハートとかそういうのは送らない、いいねとか。そう、そいつらはあの俺の顔で釣れるんだろうって思って、うん、あの何も書いてない可能性が高いから。
まあでもね、分かりやすい。そのさ、ハート送ってさ、なんか会えるって言ってきてさ、うん、いやちょっとそんな、なんか何回かやり取りした後に会いたいんだよねって、やりもくはもうそっから返信返さないから。
いやだからそのやり取りすらもう大変。
しかも分かんないじゃん、そんな。
いや。いや、あの本当に真剣に探してる、真剣に真面目な出会いね、真面目な出会いを探してる人はあのちゃんとプロフィールに、うん、あのこうこうこうですみたいなことしっかり書いてるから。
そうだけど、そうじゃなくて、うん、初めてマッチングアプリを使う人はわからないじゃん。
じゃあまあそのだからやりもくだろうなこいつって思ってやる分にはいいけど、あの時間の無駄ではあるから、うん、あのまあ、あの分かってやるのか、まあ、時間の無駄だなって思って鼻からやらないのかは任せるけど、
流されちゃってねやっちゃうとかね、
うん、そうそう、でもかっこいいしなと思ってさ、大体さほら人ってさなんだかんだでちょっとさ、あのあれじゃん、夢見たいからさ、このイケメンが誠実な人だったらいいなとかって言って自分のいい方向に考えがちじゃん。だからそういうのに、うん、あの初っ端から引っかからないように、
うん
ね、ま、だってさ、マッチングアプリとかちょっと心配って言ってるような子がさ、
うん、
そんな口のうまいさ、うん、あのイケメンに騙される可能性の方が全然高いじゃん。
高い高い。
だってスキルは全然
さ、そもそもさ、でもさ、そこの観念で言うとさ、まあ、話聞くって言ったとこ悪いんだけどさ、うん、なんか酒も大して飲ま、なんか飲めないくせにさ、うん、なんかちょっとなんか、あ、まあこのぐらいだったら OK かなっていう人にさ、
うん、
なんかお酒ベロベロに乗ってなんか飲んじゃってさ、
うん、
なんかこう血を許したりとかさ、うん、その先進んだりするさ、うん、女子ってあんま好きじゃないのよね。でその結果がさ分かってんだったらさ、飲む量控えればって思うしさ、
だからさ、いい人かなっていう期待があるみたいな超ピュアピュアな子がさ、だってマッチングアプリなんてちょっと心配でできないっていうさ、
だからさ、お酒の量考えればいいじゃん。え、そんなんさ、なんかもう二十歳になりたてでさ、初めてお酒飲めます私だったら100歩譲って許すよ。え、でもさ、25、26がさ、そんなん通じないから。え、どうした、嫌なことあった逆に。
だから周りでもさ、マッチングアプリ心配だって言ってるような子って多分周りにマッチングアプリ使ってる人もそんなに多くはない可能性もあるんじゃない。
でもお酒飲む量は調節できますよね。
でもさ、お酒の飲むの調整できてもさ、例えばさ、
うん、
あんまり経験ない、それさ正直 20歳だろうが25歳だろうがあんまり経験なかった場合はさ、
うん、
そういうあの経験って 出会いの場とかの経験すら少なかった場合はさ、うん、ちょっとイケメンな人からもう上手いじゃん口が可愛いってこんな、うんうんうん、君みたいな子初めて会ったみたいな大事にしたいんだとかさ、うん、すごい上手いわけじゃんもう、うん、あの手この手で口をうまくさ、うんうんうん、やってさ、まあ、じゃあ今回は帰ろうとか言ってチューまで許させたりとかさ1回目のデートで、は
い、ああそういうこと
そう
でもさそういうのでさ
3回目のデートぐらいでやることを目的にさ着実にやってたりするわけじゃんでそっから連絡来なくなるとかさ
そういうんだったらさお姉みたいに昼のデートにすればいいんじゃないですか
えだからお姉
はだから私はもう絶対なんか酔っ払うけどそのなんか、うん一生とか余裕で飲めるからだからなんか別になんかお酒自分の量も分かってるし、うん、全然なんかいや夜なんてちょろっしょみたいな行こう行こうってなるけどさでもなんかそんなさお酒飲んじゃったらちょっと分からない私みたいなさ感じだったらさお姉みたいに昼寝デートしたらいいんじゃないです
かだから自分は大丈夫絶対自分強く持つっていう風に思ってるかもしんないじゃん最初はでも顔がタイプの人に、
はい、
ほだされにほだされて好きになっちゃうかもしんないじゃん、はい、いいかなって気持ちになっちゃうかもしんないじゃんもはやその可能性すらを潰すためにそもそもそんなやつに出会うなと
でもさそれもしょうがなくないだってさそれってさもうさ自分で決めましたよねセフレになり下がってもいい私ってこのイケメンにだったら抱かれてもいいまあ、なり下がりましたよね今自分で
その瞬間にさなんかちょっとさ、まあ、
そんなって出会いないって言われてもちょっと困りますわ逆にねえ自分からさセフレになったのにさ
いやでもさちょっと浮き足立っちゃうんじゃないそのさ顔がめちゃめちゃ今まで出会ってないようなかっこいい人から可愛い可愛いって言われたら浮き足立っちゃういや
そ
れ
は
分か
る私だってさまあ、もっと若い時はさ、うん、それ顔かっこいいわめっちゃイケメンじゃん超顔タイプなんだけど、うん、って言ったらさ正直さやったこともありますそりゃ私だって、はい、もう27、8年、
はいはい、
こんなさ美少女やらせてもらってますってさ何回も言ってるのにさ
美少女ババアだな
それもう少女じゃねえんだ矛盾してんだ
27歳美少女ババア
きついきつい美少女でもきついのに美少女
いやまだババアじゃないよさすがに27は
そうだよねまだこれから
美少女でもないけど、うん、少女でもないけど、うん、
確かに
少女でもババアでもね
やってるから、うんまあ、遊んだことぐらいあります私だって
はい、
はいはい、でもそれとは違うじゃん出会いがないっていうことは付き合いたいってことでしょ
うん でも付き合えるかなって思うわけよ
一回やって
一回 やることとか考えてないよ多分あのさ例えばだけどはいちょっと降臨させて自分が若かりし頃たそのまま25になってしまいました
どういうことわかんないわかんない
若い時のピュアな感情のまま25になってしまいました経験がないんですよ あなたには経験がないまま24、5になってしまいました、はいはい、でそろそろ焦るし周りに出会いもないから、はいはい、職場だけとかだと出会いがないと、はいはい、で世に聞くマッチングアプリを24、5で初めて やってみようと登録しました、はい、でまあなんかやっぱりそんなこと言ってもその最初に顔がイケメンの人からマッチするとテンション上がりますよね、はい、でまあやり取りして会うことになりました、
はい、
でもあんまりその男の人と2人でそんなに飲みに行った経験なかったから、
はい、
2人ちょっとご飯とか行った時に、はいまあ、1回目のデートは手つなぐぐらいで終わりましたと、まあ、すごい可愛い可愛い可愛い可愛い可愛い言われてすごい有頂天になりました、
はいはい、手ぐらい許そう
手ぐらい良さそうですねって言って、はいはい、2回目、まあ、キスまでで、まあ、先にっていう風な感じの雰囲気あったけど、
はいはい、
ちゃんと断りました
と偉い偉い偉い
ちゃんと断りましたと、はいはいはい、でこの時点ででもそもそもなんか先にやりそうな雰囲気出た時点でこの男アウトじゃないですか
そうですね
でもめちゃめちゃ私のこと好きだって言ってるはいるし、
はいはい、
言ってくれてるしもしかしたらこの人私のこと大事にしてくれるのかもと経験がない20代のまんまの時は思いませんでしたかそのまま20になっただけでは
い、
はい、
それで言うと、うん、私をピュアな時代は中学校で終わりました
終わらないで
よ親を見てあ男って浮気するんだ気づきましたそれで言うとピュアな私は小学校まで小学校の私が25になったあキスって何？
わかる。一般的なやつをこうやってよ。あなたの経験じゃなくて。
だってそのまま上がれって言ったじゃん、ピアノまんま。
だってピアノの時期が早すぎたんだ
もん。じゃあいつで終わったんだよ、お前は。
うん、私長かったけどね、24ぐらいまでピュアだってしたけど。いやいや、あのなんか浮気する男はいると思いつつ、はい、その浮気する男を見抜けないのがバカだって思ってたタイプなんですよ。
長かったしね、ちょうど。
そう
大恋愛って言ってもいいほどの期間を過ごしたのがそんぐらいまでか。
そう、
確かにそれは納得するわ。
そう
確かにね。
そう、一途な人も必ずいるんだって信じてた時期が、はいはい、まあ信じてた時期って今でも思ってはいるけど、
はい、
その一途にさせるためのあの綱引きも、綱引きっていうか、あの何、あの紐とか餌とか、うん、そういう手綱を握るみたいなのも大事だなっていうのを気づいたのは24以降ですけど、そういうことを何もしなくても、
う
ん、あの一途な人は一途なんだって思ってた時期が私にはあったと。
その時のあなたってさ、マッチングアプリどっちかっていうと反対派だったしな。
そう
確かに。
だからそういうことしなくても
人って変わるな。
そう、一途な人は一途なんだなっていう思ってた時期もありました。何もしなくても、
はい、
本人だから私がそうだから、
はい、
あの周りもあの男の人もそういう人がいると思ってたの。わかる。自分は別にそういう手綱をわざわざ引かれなくても、
うん
うん、あの自分のことを律せれるから、
うん、
あの相手にもそれができると思ってたけど、
うん、
男の人っていかんせん難しいんだなっていう、手綱を引いてあげたらできることも、うん、なんかちょっと離れたり手綱がなくなったらあのちょっとあの誘惑に負けがちなんだなっていうのを気づいたのが、
野放しになっちゃうからね。自由に駆け回っちゃったんだろうね。
そう、うん、っていうのを気づいたのが24時間だから、私は長かったよ、ピアノ時期は。
長かったな。確かにそれ考えると長いわ。
そうでしょ、うん、でそのまんま、だからそういう時に、そのなんか、だからそのピアな時のまんま、
うん、
でもあの経験もないまま、
うん、
あの男性とのお付き合い経験とかもそんなにないまま、
うん、
学生の最初の中学生ぐらいの淡い恋愛しかしてこなかったみたいなまま、
うん、
あの24、5になっちゃいました。出会いがないからマッチングアプリ始めました。イケメンにチヤホヤされました、
うん、
であの1回目のデートで、うん、まあ、あの手つないで、2回目のデートで、まあ、ちょっとやりたいっていう雰囲気で来たけど、あの私ちゃんとガードできたしみたいな、
うん、
でこのまま付き合うってなったらこの人私のこと大事にしてくれるんじゃないかなって思っちゃうじゃないですか、
うん、
そもそもあの、はい、何も言ってこないでやろうとする時点でそんなことないんですけど、
はい、友達いなかったわけね、その子には教えてくれる。なるほどね。
でもそういう、
まあ、友達いないって言うんだったら、まあ、100歩譲って、分かりました、周りいなかったわけですね。
いや、いたとしても、
この現代社会、スマホが主流の世の中にそんなこともわからない、まあそんなピュアピュア、まあ言ったら何、
いや、いたとしてもこの人は違うんじゃないかってピュアな時って思いたいじゃないですか。
はい。
納得できないけど、納得しなそうだけど、ちょっと思いたいじゃないですか。周りから言われても、いや、この人だけは違うみたいな時を思っちゃう場合ってあるじゃないですか、そういう時期みたいな。
あるんですね。
はい、周りにいなかったですか、そういう子。
いたけど、絶対やめとけ、やられて終わるぜって言ってた。だから、そのお姉が言う子には友達がいなかったわけですね。で、スマホもガラケーと。Google で調べられなかった、ヤフー知恵袋に聞いてもわからない、
友達に
もアンサーも返ってこないっていう状況なわけですね。
友達に
その状況でどうやってマッチングアプリを探したのでしょうか。謎ですね。
いや、だから友達にも相談して、
ね、え、その教えてくれた友達は教えてくれなかったんですか。マッチングアプリしろって言ってくれたの、
まあね、だから友達が教えた結果突き進んだんだったら、はい、その人の責任だろうって言いたいわけでしょ。友達が教えなかった次になった突き進んだったらしょうがないけど、
はい、
友達はちょっと注意したのにそのまま突き進んだのはお前の責任だろ
う
ってことを言いたい。
そうよ、結局やっちゃったのは自分の問題なんだから。
いや、でも私はだからね、それは自分の問題だと思うよ、
はい、
でもあの、じゃあその前にそういう危機意識が最初はあったのならば、うん、
はい、
でも正直そのほらイケメンにやさ、こうチヤホヤされたら浮かれちゃう時があるかもしれないから、
はい、
いっそのことをその出会いなくしませんか。
なくしません。
だからいっその
それは
あのその
遊ぶ男の人を全員処刑しろっていうのと一緒です。
いっそのだからあのできればね、その、うん、マッチのタイミングで、
うん、
そういう可能性がある男をあの第一のザルで一回振るい落としませんかと。それがさっき言ってた自己紹介文が薄い顔だけで俺絶対あのいいねとかライクしてもらえますって思ってるような男をまずは。
わかんないってそれ。だって真面目そうだなって思ってもやりもくのやつ
はやり
もくなんだから。
いるよ。そう、いるよ。いるけどあのだいぶ減るよそれで。
いや、わかった。私はそもそももうなんかあの、うん、結構長いことさマッチングアプリもやってたから、
うん、
なんかチャットの感じでだいたい、あ、こいつ遊んでんなとか、
う
っていうのは分かる。
分かるよ。第一声がさ、からタメ口とかさ、
そうそう、
いようみたいな軽い感じで来るやつとかさ、
とかなんかあの過去の恋愛話になった瞬間に、うん、なんかあの大恋愛してたっていう話出たし後に、
うん、
なんか最後に付き合ったの3ヶ月前っていうやつは大抵遊んでるとかさいろいろある、うんうん、いろいろあるけど、それはなんかもう私の中の経験論しかないから、
あ、じゃあその子の経験を積んでくれ
と、そうそう、じゃあっていうアドバイスしかできないから、
あ、
もうじゃあここはその古いっていう何自衛があるお姉に教えてもらう、みんない
やそう、まあ、あの自分の経験で振るってもいいけどさ、経験ない子の話だからさ、
うん、
経験ない子はもう調べれば調べるほどさ、こういうやつはやめとけっていうやつがあるから、
うん、
もうそれ一回全部やって全部やったらマジでマッチングアプリであの、うん、会ってもいいかなって思うやつって本当に少ないから本当にそれにふるいにかけるとだいぶ少なくなるから
出てくんの、
大体出てくるよ。なんかさ、あのそんなあるあるじゃん。だってさ、うん、私たちも喋るぐらいだからさ、周りもさ、やっぱりさ、マッチングアプリでさ、例えばさ、こういう写真のやつはこうとかさ、うん、こういうやり取りしてくるやつはこうとかさ、そんなのいっぱい出てくるじゃん。
え、てかさ、
だから待って、
予想できたんじゃないのっていう部分があるのよ
だから前さ、お姉がさ、ちょっとなんだっけな、あのその浮気されるわかんないけど、そのなんか自分の中でその予想ができる部分もやっぱちょっとあったんじゃないのみたいな話した時に、うん、妹すごい全否定した時があったけど、
うん、
なんかあの、まあそういうのもちょっとあるよね。なんかあのいろんなところでさ、ちょっとさ、
うん、
なんかあの何、もううんって思う部分ってさ、いっぱいあるから、
うん、
そのうに目をつぶらずに、
うん、
あのちゃんと向き合って切り捨てる勇気っていうのが、
うんうん、
あの必要だよっていう、
うん、
それって別にマッチングアプリに関わらずだけど、
うん、いやなんかさ、わかるんだよね、なんか気持ちは、
うん、
そのなんかすごい自分の好みの人が2日目、
うん、
なんかね、やめてくれて、で、うん、ワンチャン気があるのかも、
うん、大事にしてくれるのかもみたいな、う
ん、同じ女子だし、
うん、
そんなんさ、私だってさ、うん、捧げちゃうかもしれない、
うん、
でも、
うん、
普通に考えて2日目だぜ、
ね、
もうちょっとじゃあ待ってみてもいいんじゃないかなっていうところよ。
まあね、
そういうなんかこう、その好きになったらさ、この人ってさいうフィルターがかかってさ、そのんって思うところにさ、もやがかかるのもわかるわけ。でも2日って
だ2回目で2日っていうか2回目とか、
いや一緒やん、
まあね、
2回目だからもうちょっと、ま、待てませんでした、そのやるのみたいなさ
結局さ、あれがな、好きが勝手に流されちゃったんだろうねっていうちゃう子がいる、
うん、
結構多いんじゃないかな。だってさ、うん、これさ今さあるあるに戻るけどさ、
うん、
なんかあるあるの悩みの中でさあるのがさ、うん、遊ばれやすいとかさ、
うんうん、
何ダメ男に惹かれやすいとかさ、
うん、
彼女持ちや既婚者好きになれるとかさ、
ダメ男はね、また話が別や。その既婚持ちもダメ男も一緒で、そのダメ男とさ一回さ付き合ったことあるんだけどさ、
まあ、ダメ男にもいろんな分類がいるかもしれないけど、
そうダメ男はね、あのこの人は自分のいいように動いてくれるなっていうレーダーがねビンビンなんだって
だろうね、
うん、だからね、もうその人もそのダメ男に引っかかりやすいっていう人はもう性格をね強制するしかない、恋愛の、
まあ推しに弱いとか自分のこうなんかこう何心に刺さるじゃないけどの舵取りしやすいところの、
うん、なんか好きな自分の好きな人に対して優しすぎるんだよねきっと、その人のために、
よく言えばね、
そう、
その人のためかどうかも分かんない
し、すごいよく言ってあげたの、 あのフォローという概念でね、私だってさそんなん綺麗事じゃんってちょっと思うけどさ、すごいよく言ってあげる、やめてわざったなって、もうちょっといい感じのさ、もう妹優しいじゃんみたいな感じのさ行き着きそうだったのにさ、今の全部台無し、ここカットしようからまあいいんだけどさ、なんかよく言えばさ、その尽くしたいわけじゃん、なんかその人のためにとかさ、
まあね、あの、まあ、お母さん気質というか、うん、
っていうのもあるし、もしかしたらその承認欲求、あ、もうこの人しかいないんだみたいなさ、うん、なんだろうな、
この人には私しかいないんだとかね、
っていうのも、もう含まれてるのかもしれない。でもそういうのって全部さ心の弱さから来てるじゃん、
まあね、
でもさそこの話になってくるとさ、やっぱ私たちではどうしようもないわけじゃん、 周りの人が助けろなんてさ言えないしさ、
無理無理無理無理、あのさっさと、まあ、あの気持ちが乗らなくても次の男とか見つけた方がいい、
そうそうそうそう、そのぐらいのアドバイスしかできないじゃん、うん、実際それが一番正しいと思ってるし、
早いと思う。
だからそこは抜きにしても、その遊ばれやすいはまた話が違うんじゃないですかっていうところで、
まあ、そのさ、ダメ男に引っかかりやすい、なんかダメ男に引かれやすいは分かんないけどさ、
うん、なんか引っかかりやすいはあのね、引っ掛けに行ってる、あなたが引かれやすいと思ってるかもしれないけどダメ男の方からあなたを引っ掛けに行ってます。
まあ、ね、でもそれにさ釣られちゃうっていうのもあるじゃん、遊ばれやすいとかもそうだけどさ、うん、思うんだけどさ、ちょっとこの子何友人不断そうじゃないなというか、そのさ、うん、なんか押せばいけそうだなっていうのをさ、やっぱさあるからさ、うん、遊ばれやすいんだとは思うんだけど、
うんうんうん、
なんか私のこと遊んでみるお前分かってんのかぐらいの感じだったら絶対遊ばれないわけよ。とかもうこっち側から、いや別に遊んでやるのこっちだしぐらいだったら遊ばれてないわけよ、うん、
確かにね、
自分のこと遊ばれやすいって言ってる女の子ってわかる。うん、でも本当かって、まず妹の言い分分かる、本当か、うん、お前本当は遊んでるのに遊ばれてるって言った方がなんか自分がやってるんじゃないですって、うん、言えるから遊ばれてるって言っただけで、お前が遊んでんじゃねえのかっていう意見。その1個の、ま
あ、1個とあんのか、
いやあるじゃん、私は遊ばれやすくてみたいな、いや本当にお前自分から遊ばれに行ってないのかっていう、
そういうことね、
そうそうそうそうそう、そうだから本当に遊ばれちゃった場合と本当に遊ばれに行っちゃった場合と、
うん、
あるわけじゃん、その2パターンが、
うん、
で遊ばれに行っちゃった場合はだから妹の意見に賛成よ、
うん、
でも本当に遊ばれちゃう子に関してはさっき出たフィルターをこういくから、
でもさそれもさ、うん、結局自衛につながるじゃん、だってさそのさ
経験ないじゃない、
一回聞いて、そのさ経験って言うけどさ、
遊ばれちゃった、
そう遊ばれちゃった子の話でしょ今お姉が言ってるのは、うん、遊ばれちゃった女の子が2回目でやりますかって話じゃない、そもそもやんの、
じゃあさ、
それでさ遊ばれてないって思ってさ自分にどんだけ自信があるんだろうって思わない、ま
あ
ね、
じゃあさ遊ばれちゃったのは何、1週間ぐらいだった、何お前確かにそれは遊ばれちゃったなってなんの。
でもさこれはさ結局さ遊ばれた遊ばれないってさ結果論でしかないわけじゃん、男の人だってさなんか全員が全員やりもくなわけではないしさ、
うん、
なんか
まあね本人が思った感想ではあるからね、うん、例えばさ本当に付き合ってみて1週間ぐらいとか3日ぐらいで、うん、いやこの子無理だわって思われた可能性もあるわけでしょ、
うんうん、そうそうそう。
まあね、
結局3週間でもし向こうが、まあ、ちょっと違うなって思うってさ、それさ自分が体許してなかったらさ、
まあね
別に遊ばれてないわけですよ。
そうですよね。
そのお互いのフィーリングが合わなかったっていうだけの話じゃないですか。
ねえ、まあそうね。
うん。だから、2回目、あ、ちょっと、なんか、体求められてる。あ、でも、やらなかった。で、3回目食いつくのは、結局は自業自得なんじゃないですかって話になってしまう。だから私は、その、なんて言うんだろうな、その3日目でやっちゃった女の子、まあ最初に出たのがその話だから、
うんうん、
この引き続き話してるんだけど、
うん、
その子に関しては、うん、なんかやられちゃったじゃなくてやっちゃったっていう前者の方ですよねっていうのをずっと言ってるわけですよ。
まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、いやいや、わかるよ、わかるわかる、わかるわかる、なんかさ、でもさ、あのさ、
うん、
なんかめちゃめちゃ自分が推しに弱そうだなとかさ、
うん、
そもそも友達と喋っててさ、
うんうんうん、
自覚あるんだったらさ、それをまあ未然にも防げるんじゃないかって、あのもういや自分は正直イケメンに誘われたらホイホイついていきそうですとでも手相は守りたいんですと
だよね、めっちゃ面白い
わかる、あのいや、あの振り切れる自信はないんですみたいなでも自分の点数は大事にしていきたいんですと、はい、いう子は、まあ、じゃあ、 鼻からそのいろんなフィルターをかけてやっていけばいいんじゃないかなと、
うんうんうん、そうね、
そうそうそうそうそうそうそうそう、で、まあ、あのさ、正直そういうのってさ、あのさ、
はい、
あんまりさ、あの、うん、なんだろう、経験したらさ、うん、まあ、ここでやっても結局そのやり捨てされるみたいな感じで、
うん、
なんか あの遊ばれちゃったみたいな感じで終わるだけだから、うん、もうちょっと様子見て、それでもあの私と会うことをこの人が選択するのかどうかを様子見ようとかさ、うん、そして経験も積んだらあのさ、おのずと分かることだったりもするわけじゃん、
うんうんうん、
まあ、そのまんま分からず同じことを繰り返す人もいるけど、
そうね、
そうそうそうそう、あの学習したならば違う風にしてみようっていう風になるわけじゃん、うん、でもそもそもそういう経験を積んだらちょっと私あの沼になりそうなのなんか見えてるんですけどみたいな、
はいはいはい、
そうそうそうっていう人は、まあ、うん、でやりながらもなんかそのなーなーでマッチングアプリ始めてなーなーでやっぱそういう風になっちゃったってなるよりだったら、うん、なんかちょっと自分の中で危機感だったそういうことあると思うんだよね、正直ないかな、私は絶対大丈夫って言いながらやられる子いるから、私は絶対大丈夫なタイプは大丈夫だと思うんだよね。
いやー、そうとも限らんよ
本当、
うん、何気遊んでそうな子の方がね上手だから立ち回るの
その危機管理みたいな子がある子はさ、うん、やっぱりさその危機管理をちゃんとするわけじゃん。
危機管理があってもさ、そのいなし方が上手かどうかはまた別の話じゃん、まあ、いやちょっとちょっといやでも無理です無理ですって言ってもさ押し切られる子もいるわけじゃん、あーやっちゃったーみたいな、
押し切られんのか
っていう子もいるわけじゃん。
マジ私は絶対大丈夫って言ってたくせに押し切られちゃうの？
そう。
マジ？
ちょっと押されたらうーんいや
マジ
みたいなさいるよ。
私大丈夫って場合は大体大丈夫なんだよねでもなんかさあの、うん、いやちょっと大丈夫じゃなさそうだなっていう時大体大丈夫じゃない、あのその余力を自分の中で残しちゃってるから、
うん、
まあしょう、うん、っていうふうに思うけど、大丈夫って言っててさそうなっちゃう子いるか？
いるいるいる。
大丈夫って子はさ、大体そもそもさ飲む、それこそ飲む量をセーブしたりさ、
うん、
あの夜に会うんじゃなくて早めに会うとかさ、うん、そういうことを大丈夫っていう子はするんじゃないの？それしないの？大丈夫って言ってさ何も武器持たずに行くのだから中で何 の, あのガードもせずにさ全部大丈夫
だよ。裸の王様と一緒よ自分服着てるんだ
違うアプリ
マジでも本当はすっぽんぽんですよ、あなたを守る鎧は何もつけていません。
それってただのパカじゃん
だから結局はそのさ
まださ私押されそうなんですよね、
その私大丈夫って言ってる人さ、うん、大したことなかったな相手が。
あ
で自分 の, その写真よりあイケメン背も高い、待ってかっこいいんだけど、
思ったよりかっこいいんだけどみたいな、思ったより話面白いんだけどみたいな、
えちょっと抱かれてもいいかもっていうどっかしらにきっとあるんで、自分はそんなことは本当に思ってないって思ってるけどあちょっとかっこいいかもって思った瞬間に、うん、そのメスの部分がどっかにあるのきっと
だから想像より良かった場合に備えとけ、違うアプリよって話が相手が相手が想像より良かった場合に備えて
別に想定してなくてもそのついていくなよって話。
確かにさ、うん、あのさほんなんか何 一般のさ歩兵が来ると思ったら将軍来ちゃったみたいな感じでさ、
そうそうそうそう、
あの将軍にすぐ狩られるみたいな感じのことが起こるかもしれないもん
ねそうそうそうこっちもう槍一本しか持ってないのに向こう馬に乗って銃まで持ってる
いや
ーって通らないみたいなさ
全然ね全然逃げれないみたいな。いやその可能性確かにあるからさ、うん、写真とかそのやり取りでさこいつは歩兵だって決めつけずにさもしかしたらこいつ将軍かもしれないと思って挑んだ方がいいよね私はもしかしたらすぐいなされるかもしれないからみたいな、うん、だから早めにあの昼にセットをしとこうとかさ、
まあね、男の人にも言える話だからあこの子ご飯もしかしてなんか俺の金でご飯食べたいだけじゃねっていう子は普通にいるの。なんか恋愛じゃなくて美味しいご飯食べれるからっていう目的で普通に使ってる女の子っていっぱいいて、
全然いる
でそれも同じこと言えるからこれ女の人が
俺は絶対ご飯をおごらないって決めても
そう決めても
思ったよりなんか話いっぱい聞いてくれて すごく楽しそうに俺の話聞きながら笑ってなん
かあのいい雰囲気だし、うん、もしかしたらなんか次もあるかも、うん、ちょっといいとこ見せようかなとか、うん、割り勘でちょっと俺の方が多く払おうかな、続いたらあれ財布も出さねえじゃんどうしたみたいな、
うん、私はおごり派ではあるからちょっと正直何とも言えないけど、
私もでもあの私のいいところはあの電話の段階で言います申し訳ないんですけど、ママに男の人に払ってもらうよ女はって育てられたんで、おごるおごらない問題はごめん私あのおごられたい、でもどうしても、まあ、割り勘がいいとか金ないって言うんだったらもう言って ていう。
じゃあお姉のいいところは、うん、あの割り勘でって言われたら、うん、あのすぐ割り勘にします、はい、ただ自分の中になしでするだけで
一緒です。
そう、別に割り勘にしますしな、はい、絶対しない派ではないです、うん、割り勘にします。
はい、
そうただなし、自分の中でこの人はちょっとなしなんだなって思うだけで全然します、はい、あのはいというわけで、まあ、あのそれでもこの子落としたいから払うって自分の中でルール決めてね、うん、あの別にさ、なんかうわ、なんか次がないならおごりたくなかったみたいなケチな思考の人にしか当ては
まあそうね、そうね、
正直ケチだと思うよ、まあ、その思考、うん、正直ね、まあ、ね、正直なんかまあまあでも正直さ、その人の収入面とかもあるだろうから、う
ん、まあ見返りを求めるもんだしね結局、
うん、
そうね、なんか、うん、そうね、
だからそうだったら、うん、花から、まあ、それこそ妹みたいに割り勘派だよって言うべきだよね、う
ん、
その
感じの怒られる派ね。
あ、違う違う、男の子側から、あ、
うん、そうね、確かに確かに、
割り勘だけどいいみたいな、
うんうん、
もう自分の中でさ一律ルールを決めとくべきじゃん、うんうんうん、女性も男性もなんか後悔するぐらいなら、
うんうんうん、
だから自分はその絶対この、うん、この人にはあの大丈夫だって思っても、うん、もしかしたら将軍が来る可能性もありますから、
はい
はい、
で結局何でしたっけその、
ね、今回はまだ1個目しかやってないけど、は
い、すいませんね、脱線に脱線に加えていつも通りだよね。
はい、すげえ長くしゃべりましたけど、はい、あの出会いがないっていう人にはまあまあまあまあ、うん、あのいろんな、うん、あの怖かったら、まあ、あのいろんなこう、うん、自分の守る武器を携えて、フィルターにフィルターを重ね、まあ、マッチングアプリをしてみたり、ね、別に職場だったり職場でも別にいいですし、はい、あの周りにもっと目を向けて行動してみればいいんじゃないでしょうかっていうのが、はい、結論ではありますね。
そうですね、はい、お姉と妹のね、はい、ここにたどり着くまで2時間かかりました。
2時間かかりました。ここにたどり着くまで2時間かかりました。
はい、もう1個いきましょう。
はい、じゃあ2個目です。
はい、